川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
5月9日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日お誕生日をお迎えになられました皆様、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ここでコングラチュレーション、はい、おめでとうございます。今日午前10時から東京五輪チケット販売の抽選申し込みが始まりましたが、うん、あれなんですかね、今日のお誕生日の人なんか
優遇されるかって
とかないんですかね。
お誕生日だから、
なさそうです。
それ不公平だね。
ないですね。はい、ないですね。はい、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカル版、情報は元より中川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑弾丸ツッコミどころ満載のほぼ1時間のトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは私、武蔵小杉在住 DJ 恵子こと笹田恵子です。そして MC オンちゃんは別のお座敷のためお休みなんですよ。楽しみにしていた皆様、ごめんなさいね。でもね、この方はいらっしゃいます。一日に何本のミーティングに出ているんですか、はい、LINE ミーティングも含め、はい、というようなね、はい、番組公式ジェネラルエグゼクティブプレミアムマーベラスプロデューサーのシチューさんですね。
まあでも10連休私結構たっぷり休みましたけどね。
あ、そう、
はい、シチューです。
いやでも LINE ミーティングすごいですね。
LINE ミーティング今ね、恵子さんと複数のね、うんうん、プロジェクトが一緒だから、うん、
すごいです ね。
恵子さんの連絡を無視して別のに返したりとか本当に優先度の違いが出たり、
そうなんですよ。無視されること
も、ね、無視はしてない。全部返してる、返してる、はいはい、
そしてね、アシスタントディレクターのケンちゃんもいます。よろしく。
ケンタロウです。
はい、よろしくお願いします。だいぶ慣れてきました。
だいぶ、はい、
なんか、はい、ケンタロウです。ちょっと低い声でね、前ははいみたいな感じで。大丈夫ですか。そんなことはないね。はい、はい、そして本日のゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております、はい、うん、今日はですね、はい、農園フェス2019という特集で、ドロンコになって大人も子供も畑を楽しもう、農園フェス2019を熱く語ってくださるのはこのお三方、川崎にこの人愛岳さんこと斉藤武さん、そしてこのお方も何度もお越しいただいております、緑な暮らしから堀井由香さん、そして本日は初めましての国語のレストランから笹山真美さん、お三方にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後ほどね、はい、ゲストコーナーではたくさんお話を伺いたいと思います。
お願いします。
はい、そして一問一答、安全安心一問一答のコーナーでは、はい、中原警察署のね、はい、古江さん、おなじみの古江さんより、なんか明日にイベントがあるそうですね。
はい、そうですね。
はい、そのイベントについても、
はい、
お伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてね、 NEC レッドロケツプレゼンツ午後ロケツのコーナーですが、本日はね、選手の出演は残念ながらないのですが、いろいろな情報をお伝えしたいと思います。さあ、ノーレディオノーライフのコーナーもありますのでね、お楽しみにしててください。本日のメールテーマを発表しましょう。連休だった方もそうでなかった方も、10日間どうしていましたか、何を考えましたかということでね、うん、皆さんいろんなことを、はい、教えていただけたら、うんって今言いました。シュウさん何してた。
私さっき言った通り結構休んで、うん、映画も3本見に行ったりとかしましたよ。
はい、リフレッシュしたんですか。
見たのは名探偵ピカチュウでしょ、うんうん、
アニメか。
キングダムでしょ？
アニメ。
アニメじゃない、実写、実写。ピカチュウも、あれ CG と実写だから。あとは、今度はアニメで、バースデーワンダーランドっていう、その3つ見ましたね。ね、
はい、シチューさんにとって映画を見るっていうことは、うん、やっぱりこう仕事の合間のちょっと息抜きっていうところですね。
そうですね。うんうん、大事な。
大事な映画ね。
コーヒー、はい、本、映画。
そうですね。はい、ありがとうございます。さあ、皆さんもね、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけますので、たくさんお便りください。Facebook のね、小杉スイッチオンのページからも、コメント欄でいただけます。よろしくお願いします。川崎に住まうあなたも主役になれる、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ここで中原区のお天気をちょっと紹介したいんですが、最近、晴れって言っても、うん、いきなり雨降りますよ ね。
ちょっと不安定でしたね。
そうで、ね、今日は雨降らないよとは言っていたんですが、うん、23度ぐらい。でも私今日はやっぱり折りたたみ傘持ち歩いてます。なのでね、皆さんも、まあ、天気予報信じるなとは言いませんがね。はい。折りたたみ傘ちょっと持ってた方がいいのかな、
ね、ちょっとなんか湿気感じますよね。
はい、そんな感じですね、うん。お気をつけてお出かけください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組が各社の提供でお送りします。
します。ここで一旦 CM へスイッチオン。スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波からサイマルラジオ全問生放送で、また小杉スイッチオンのホームページからもアーカイブでお聞きいただいております。武蔵小杉から発信しております川崎ショータイム小杉スイッチオン。さあ、スタートはねわーっと言ってしまったんですが、うん、先ほどもお伝えしました本日のメールテーマ、連休だった方もそうじゃなかった方も10日間というね日にちがあったので、まあどこか行かれた方もいらっしゃるでしょうし、なんか仕事しながら何か考えたり、それとかこうファミリーサービス
家族サービスね、昨日恵子さん英語の習い事してたからね。
そうちょっとね、なんか今
ファミリーサービス
自分で言ってちょっと違うなと思ったんですけれどね。はい、いろいろ考え事をね、されていた方、考え事をしていた人もいると思うんですが、うん、ゲストの堀さん、はい、何かされました？
連休、うん、私は仕事とイベント出展が多かったですね。川崎のルフロン の、 リニューアルオープンしたところで出展してましたね。
川崎のルフロンね、
そうです新しくなったので、はいはい、そこで出展したりとか、あと子育て支援センターは休日がお休みではないので、
うんうん、なるほど、
普通に仕事してたんですけど、休日はね、パパが子供連れてきたりとか、もう保育園に行っちゃって、もう来なくなった子が来てくれたりとか、ね、それはそれですごい楽しかったです。
いつもと違う顔ぶれが
そうです、パパもね、そういう自分がお休みの時にそういういろんなところで子供と、ね、遊ぶ場所があるといいですよね。
そうなんです。この頃もうすっかり普通の感じですよ、それパパが来るっていうのは。
いいですね。堀さん自体は大変だったと思いますけどね。
いつもと変わらずってこと
ですね。いろいろな場所を提供していただいてありがとうございます。さて、ゲストの笹山さん、どうでした？10日間。
私はほとんど仕事だったんですけど。
やはり、
はい、
同じく
、うん。ただ1日だけ、5月4日の日に、船橋のアンジェルセン公園というところで、はい、大阪から紙芝居をする方が見えてたので、はいはい、それを見に行ってすごく感動して帰ってきました。
1日だけ。
そう、1日だけ。
1日だけ。
はい、
後のゲストトークコーナーでね、お話伺おうと思ってはいるんですが、はい、紙芝居という今ワードが出たんですが、はい、笹山さん自身紙芝居やったりされるんですか？
はい、はい、私も紙芝居双子新地の駄菓子屋さんでご縁があって、月に2回、はい、秋村さんで、はい、月に2回やらせていただいているんですけど、
は
い、そうなんです。
懐かしい。駄菓子屋さんの紙芝居といえば、こう自転車を引っ張って後ろに木枠で、
そう
です、紙芝居ね、もう
知らないですね。この間4日行ったところのは、本当にそういう風に大阪から自転車持ってきて、その2回とか芝居を、はい、
懐かしい。
川崎にもね、来ていただきたいと思って。
そうですね、はい、ついでにソースせんべいかね、ふがしも持ってきてもらってね、
それも水飴せんべいを作ってくださるんですよ。いいですね、書いてくださって、
ね、はい、リス本当にね、リスナーの方わからない人いるかなっていうところではあるんですが ね、ちょっとそういう何の話みたいなね、想像もできないみたいなところもあると思うんですけれどね、昔そんなのがあったんですよということで、はい、ありがとうございます。ガクさんは10連休。
たまたま私今ね、南部市場にちょっと入ってるので、市場ってなんかね、変な休みなんですよ。ちょっと普通とは違ってて、だその出たり入ったりしてるのと、でもね、休みってね、4月の27日、これ始まりだよね。
そう。
その時にね、私の知り合いの伊豆下田のね、やる気のないペンションに、
はい、
行ったんですよ。
はいはい。
すっごい大雨。
大雨、
とんでもない大雨で、伊東を過ぎたとこなんかもうね、このまんまワイパーもう動かしても
全然見えなかった。あららら、やっぱり
普段の行いがね。でもね、その次の日の28日が、まあ、快晴の。
よかったですね、それはね。
だから、ペンションにいる犬連れて、海行って、 そう、あの遊んだりとかね、もう誰でもいない。
渋滞とかしませんでした？
うん、そう思ったんだけど、思ったよりね、うん、全然大丈夫。そうそう、
あのテレビニュース見てたら、うん、なんだっけ、15キロ渋滞予報のところ41キロとか、
すごいですね。
あれ見て私はもう車で出かけるのやめようと思いましたね、本当に。なので私はもうずっと武蔵小杉にいましたね。
伊豆島まで、ね、4時間半で行っちゃいましたよ。
あ、そんなもんなんですね。
う
ん、
途中休みながらでもね。あ、やっぱこう動き方違うのかなと思って、そう、ね、帰りもね、ちょっと夜出てきたんだけど、同じような時間で帰ってこれて。
あ、それはでもラッキーだったじゃないですか。
長い連休ってやっぱね、車で移動する人たちのなんかこう、違ってたね、時間帯が。
まあ、前半後半でまたあの渋滞分かれますよ、なんとは言っていたものの。うん、
どこがピークなのか
な、だから。そうそうそう。ね、わかんないですね。うん、はい、そんなね、あの皆さん、リスナーの皆さんも、あの、今みたいなね、お話とかも渋滞ハマっちゃったんだよとかね、そんな話をあのメールでいただけたらと思います。パソコンやスマホから小杉スイッチへのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。よろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。さあ、次のコーナーに移りたいと思います。強く美しい赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム、 NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケッツ。
さあ、ゴーゴーロケッツのコーナーなんですが、本日はね、はい、シューさんね、あのチームの方たちオフの期間ということでね。
そうですね、シーズンオフということでお休みで、はい、今週は情報提供のみなんですが、
う
ん
う
ん、
はい、はいはい、ということで、うん、いろんな情報をいただいております。はい、まずですね、先週、うん、ゼネラルマネージャーの中村さんに、はい、お電話でマルゼンインテックアリーナ大阪の会場からね、はい、あの中継していただきました。
そうですね、試合中に電話していただいて、はい、ね、もう実況もしてもらっちゃいました。そう
そうそう、ワンちゃんだったんですけどね、あの中村さん実況お願いしますなんて言ったら ね乗ってくれちゃって
ってやってくれましたね、
はいはいみたいな感じだったんですけれど、まさにそのね、第68回クロワ式全日本男女選抜大会の試合結果をいただいているんですが、はい、さあこれシチューさん、うん、手元にね今こんな表試合結果、
はい、トーナメント表ですね、
ありますね、はいはい、で予選リーグ2勝1敗で通過はしたんですが、決勝トーナメント準々決勝では惜しくも敗退しちゃいましたということでね、惜しかったですね、はい、温かいご声援をありがとうございましたということでね、はい、お言葉いただいております。ありがとうございます。そしてね、うん、その第68回クロワ式全日本男女選抜大会、長いね大会名がね、
クロワ式、
クロワ式大会ね、はい、でスターティングメンバーが、はい、広瀬選手、山内選手、大野選手、ラーマット・アルハッサン選手ね、はい、以前なんだっけ、ペーナッツバードって言ってくださったね。
はい、はい、ペーナッツバター、
ペーナッツバードって言ってくださった、はい、選手なんですけれど、はい、そして山口選手、はい、柳田選手と岩崎選手がスターティングメンバーに入って、はい、で交代メンバーがね、うん、篠原選手と新谷選手と曽我選手だったそうですね、うんうんうん、はい、皆さん頑張っていただきました。またね、この後の5月13日月曜日から18日土曜日は、はい、なんとモントル、うんうん、モントレーじゃないですよ。
モントル。
モントル、私ね、これ、いただいた時にモントレーがと思って、モントレーはアメリカ合衆国ね。モントル、スイス。
はい。
スイスで大会がありまして、これはモントルバレーマスターズというのがあります。うん、参加チーム、こう、各国で、2組に分かれるらしいんですけど、はい、まあ、いろんな国、中国、ドイツ、日本、ポーランド、イタリア、スイス、タイ、トルコ、なんていうのもね、なんていうのもね、じゃないや、国もね、はい、はい、出てきまして、うん、そして、そこで、回を重ねていくのかな、
うんうんうん、
はい、なんかね、このモントルバレーマスターズっていうのは、はい、ナショナルチームのこう仕事始めみたいなね、うんうん、そんな大会っていうものだそうですね、はい、そしてこのモントルスイスに、参加するのがなんと、はい、ゴーゴーロケッツからはコートネームサリナ、小賀紗理那選手。
あー、すごいですね。
素晴らしい。180センチアウトサイドヒッター。この5月で23歳になる。
23歳。この間ね、はい、ラジオにもゲストで出ていただいて、最近ギターを買ったって言っていて、
言ってましたね。
それエレキですか、アコギですかって聞いたら、
たね、
あアレキって
言
って。
かわいらしい、ね、
ね、はい、ね、アコギを言い間違えたみたいですけど、
ね、アコギのね、
アレキって。
アレキってね、はい。彼
女の古賀選手のこれを語らせたらチーム1位っていうところの欄がね、面白い。人の鼻についてとか書いてある。
人の鼻について、
これはね、古賀選手ここ来てもらったら人の鼻についてちょっと、はい、伺いたいなという、はい、ところですね。はい、そして、はい、クロワ式全日本大会で、はい、そうだ、こんな情報もいただいてる。先日スタジオ出演した、はい、コートネーム春菜、アウトサイドヒッターミドルブロッカーの曽我選手、はい、曽我春菜選手、うんうん、活躍を見せまして、クロワ式でね、で、ホームページがあるんですけど、はい、日本バレーボール協会のホームページ、そこで各コートで熱戦続くクロワ式高卒有望新人選手ピックアップってね、トピックスで、はい、はい、紹介されてるそうですよ。こちらもね、はい、皆さんご覧ください。はい、そしてね、他の情報としていただいているのが、はい、クロア式大会をもって勇退する選手が、スタッフが決定しましたということでね、うんうん、はい、いただいております。お名前紹介しちゃっていいのかな？
そうですね。
はい、山口要選手、うん、そして岩崎さやか選手、大野かな選手、篠原さやか選手、ラーマットアルハッサン選手、そしてマネージャー兼広報の松田翔子さん、いつもね、はい、こちらに来ていただいてましたね。はい、はい、ありがとうございます。そしてね、ラーマット選手と一緒にここのスタジオに来てくださった通訳の村上和子選手、
村上さん、
選手じゃない、選手じゃない、ね、
選手じゃない、
ね、はい、
通訳の村上さん、
はい、がね、まあ、このクロア式終わって、で、高い功績を残して、こう、潔く役職を辞すという。はい。それが優待ですか。
なるほど。
ちょっと、
ね、例えばね、松田さん、候補の松田さんなんかは、うん、総務部に移動されるとかね、社内的な。
そうなんですね。
はい、そういうこともありますね。はい。で、5月の末に、
うん、そうなんですよ、
ゲストで、うん、何人かお越しいただけるそうですね。
そうなんですよ。30日、5月の30日、豪華な顔ぶれ、なんと、このね、優待選手の中の4選手、うん、山口選手いらっしゃるんですよ、このスタジオに。山口選手、岩崎選手、大野選手、篠原選手が生出演してくれるので、こんなこと聞きたいとかね、たくさんのメッセージをお待ちしています。
そうですね、先週の、はい、その午後ロケツのコーナーにいただいたお便りで、うん、それ優待される選手との何かこうコミュニケーション取れるような、うん、最後に、うん、お見送りできるような機会が欲しいんですっていうようなお便りがあって、うん、で、中村ゼネラルマネージャーに、うん、中休憩中にこういうお便り来てますよって言ったら、うんうんうん、あ、じゃあ何か用意させていただきたいですねっていう話してたので、
そうなんだ、はい、
じゃあ30日、ね、もしスタジオに観覧来れる方いましたら、
ね、ぜひ来ていただきたいですね、はい、ちょっと時間なくなってきちゃったんですけれど、古江さんからなんかポスター早くしてください。
はいはいはい、はい、レッドロケッツの選手の、うん、長良警察署の コラボポスターがすり上がったっていうことで、今ね、古江さんがポンポンポンポンポスター出すこと
をしてます。じゃあいいです、後で写真一緒に撮るだけで、よろしくお願いします。
ポスター作った件
いいや、いいです、はい、大丈夫です。
はい、では後で、
はい、安全安心一問一答のコーナーでちょっと教えていただきましょう。
ありがとうございます。はい、はい、以上ゴーゴーロケツのコーナーで情報をお伝えいたしました。ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りしたいと思います。本日はゲストの笹山まみさんにこれが一番いいのよという曲をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、スーパーフライで魂レボリューションです。
切り替え、さあ、魂レボリューション聞いていただきました。続いては武蔵小杉のローカルな情報をお伝えします。はい、市中さん、
うん、
武蔵小杉近隣ね、はい、ツツジがすごく綺麗に花開いてるんですけど、
そうですね、
ねえ、
う
ん、なんかこんな季節はポカポカとね、穏やかな日は散歩したいなっていうところなんですが ね、
散歩したい
ですね。今日ちょっと風が強いんですけれどね、うん、昨日なんかはすごいポカポカ陽気で、うん、はい、どんなところかありますか。
散歩ですか、うん、武蔵小杉で散歩って言って私、まあまあ皆さん思い浮かぶのはやっぱりね、ニカ寮用水ゾズリカ寮
どうしたどうした、
ニカ寮、
私のが映ったか、
ニカ寮用水水、うん、沿いとかね、綺麗ですけど、
難しいね、言葉がね。
武蔵小杉駅から、こう、丸子橋を渡って、多摩川、ね、ニコ玉方面とか、ね、ガス橋側とか、その、二子、なんね、多摩川沿いは最高ですよね。 そうね、全然歩いていけるし。
桜も綺麗だったけど、今の時期やっぱりお花が咲いてる感じ、
うんうん、緑がすごい新緑っていうかね、うん、緑の色が濃くて美しいですよ、うん、いっぱい散歩してる人とかこう、うんうんうんうん、ピクニックしてる人見かけますけど、けいこさんって、うん、あのね、うん、愛犬のそらちゃんとお散歩ってどういうコースですか？そ
う
そ
う
そ
う、ね、マンション周り一周だけかな。
マンション周り一周。そらちゃんそれで満足みたいな、
うん、まあ満足させてる感じですね。まあ忙しいからね、いろいろね。
忙しいから
そんな感じですね。まあでもね、本当にツツジが綺麗なんですよ、うん、ね、川崎市の花がツツジでしたっけ？
そうなんですか？
あれ中原区だったかな。あ、皆さん調べてみてくださいね。すいません、そこまで。
幸い区は山吹でしたよね。
あ、そうね、だから中原区か川崎市が、そうですよね、ツツジですよね。
アゼリアってツツジなんですか？うん、
アゼリアにツツジ、
さすが緑の暮らし、
さすが緑の暮らしから堀さん、
中原区パンジー、あ、そうでしたね、
はい、うん、今教えていただいたのは古江さんですね。はい、ありがとうございます。さあね、あのお散歩楽しんでいただきたいんですけれど、うん、まあのとにかくマナーを守ってね、お散歩楽しんでいただけたらなと思います。ゴミは捨てない、うん、そして、ね、前後左右意識して大勢で広がって歩かない、ね、はい、それからね、やっぱりここ数日園児の痛ましいね、事故が相次いでいますよ ね、うん、なので車だけではなくてね、自転車に乗る方も気をつけて、こう自転車から降りてね、押して歩くとかね、うん、まあ、そんなあのこともしていただけたらななんて思います。みんなでね、はい、楽しい、そして安全なね、武蔵小杉にしていけたらなと思います。以上、武蔵小杉のローカルな情報でした。さあ、時刻は14時22分になりました。改めまして、本日のゲストを紹介させていただきましょう。さあ、今日は農園フェス2019の特集ということで、畑で遊ぼう、食べよう、楽しもう、畑が舞台のイベント農園フェスが今年も開催。野菜を食べて、飲んで歌って、畑を走ろう、この日だけはトロンコになって大人も遊ぶ農園フェス。本日は川崎にこの人あり、野菜ソムリエでクラフトビールの販売も手掛ける幸い区盛り上げ隊理事のガクさんこと斉藤武さん。
はい、こんにちは。
はい、お返事ありがとうございます。はい、そして、緑な暮らしから、堀ゆかさん。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。そして今日初めましての国宝レストランより、笹山まーみーさん、
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お、おめまいしてください
。お願いします。まあ、私とけいこさん、神々ですね。
ちょっとやばいですね。神々ですね。はいはいはいはい。で、このお三方からね、今ご紹介させていただいたのは、この後のコーナーの、安全安心一問一答っていうね、コーナーで、どなたかに、こう、丸抜クイズに答えていただきたいんですね。どうしましょう？あ、もう決まってんだよね。はい、笹山さんね。
はい、じゃあ、
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、リスナーのね、皆様も、丸か抜かを考えていただきましょう。よろしくお願いします。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎純情小町幸区担当、ももちゃんこと宮内桃子です。今日も焦らず車に気をつけて歩道を歩きましょう。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあ、問題を出していただくのは中原警察署の古江さんなんですが、
はい、
が、古江さん、はい、私ちょっとね、今ね、言い忘れちゃったことがあるんで、うん、補足でね、はい、毎週、防犯や安全にまつわるクイズに、丸か×かで回答して、安全安心について学んでいく、その名も、今日の安全安心一問一答。これが言いたかったんです。
あ、ありがとうございます。
はい。じゃあ、古江さんから、問題をお願いいたします。
はい。それでは問題いきます。
笹山さん、お願いしますね、
はい、
答え。
はい。自転車が歩道を走る際、歩道では、歩行者優先で、車道寄りを徐行しなければならない。丸か、バツか。
なんか途切れ途切れ言うと余計わかんなくな
って。自転車が歩道を走るときに、歩道のところでは歩行者がまず優先ですよ。うんうん、あと、自転車は車道側を走ってください。うんうん、徐行してね、
うんうん、
はい、これが合ってるか間違ってるかです。
お、笹山さん、はい、どうでしょう、丸か×かです。
×
×
乗っちゃいけないのかなと思う。もう降りなきゃいけないのかなと思う、う
ん、いいですか、ファイナルアンサーですか。
ファイナルアンサーです。
はい、バブーたったったかたかたったかたかたかたたか、はい、補足説明ですね。
はい、
ちゃちゃちゃ、はい、
BGM、
そうですね、すいません、失礼しました。はい、
もちろん間違ってないんです、うん、はい、今の回答も乗っちゃいけなそう、危なそうだから、うん、降りようかなっていうのは正解です、うん、丸なんです、はい、なので、まあ乗らないで済むならばずっと押して歩道を行っていただくのは全然丸なので、はい、まあ、丸ってピンポンってやってあげたかったんですけど、市長、うん、さんにね、先ほど事前に教えた答えがこうだったので、ブブってなっちゃったんですけど、一応そういうことなので、ご了解お願いしますね。はい、で、説明します。うん、自転車は、車道が原則なんです、うん。車道を走らなければいけない。ただ、13歳未満だったり、70歳以上の方が、うん、乗ったり、
はい、
あと自転車通行課の標識があるところでは、うんうんうん、歩道を走ることができます。自転車はですね、ただその際自転車が歩道のところを走るとしたら車道側を走るようにしてくださいという決まりがありますので、よろしくお願いします。で、危ないまでちょこで、さらに危なそうだったら降りていただく。なので丸ですね、はい、というものになっております。
はい、笹山さん残念でしたがね、
はい、多分古江さんはゆっくり問題を読んだせいで分かんなかったんだと思いますけどね。
はい、すべて私のせいでございます。
古江さんもありがとうございます。古江さん、はい、そして明日の、はい、
そうです、
小杉駅前で開催されるイベントについてお願いします。
はい、実は春の全国交通安全運動というものが5月の11日土曜日から5月20日月曜日まで行われます。全国で行われるんですが、
安全運動が11日からなんですね。
そうなんです、うんうんうん、で、その運動に先駆けて、うん、その告知イベントとして、うん、5月10日明日ですね、金曜日午後3時から、うんうん、小杉コアパーク、武蔵小杉の目の前の広場ですね。
はいはい、例の広場ですね、
はい。ここでイベントを行います。うん、イベントはですね、なんと、オープンカーでパレードをしたり、うん、消防音楽隊が来て、うん、一緒に歌ったり、うん、演奏があったりなどするイベントになって、告知イベントになっておりまして、来られるのはですね、うん、川崎市地域活性化プロジェクトとして結成され、うん、川崎のご当地アイドルとなっており
出ました、
また中原警察署広報大使にもなっている川崎純情小町の皆さんを一日警察署長に任命して、小杉コアパークで、パレードします、
うん、
このパレードのオープンカー、はい、コテコテの、うん、今までですね、よくあったんですけど、最近結構ですね、準備が大変でなかなか実施できていない、オープンカーの上に乗って、で、パレードをするという。
手を振るやつ
ですね。はい。よくテレビで見ますよね。
ありますよね。
レクサスの黒塗りが来ます。
レクサスの黒塗り、
それに小町のみんなが乗って、
霊剣賞をジャラジャラつけて乗りますので、ぜひ皆さん見に来ていただければと。
すごいですね。
それ以外に、パトカーとか消防車とか、私たち目指しという、はい、安全安心を目指すというのを、掲げて、中原区、中原消防署、中原警察の3団体でですね、ユニットを組んでますので、それも含めて一緒にパレードをしていろいろな働く車を見せたいと思います、はい、車が大好きな方も見に来ていただければと思います、
うん、はい、はい、ありがとうございます。まだまだね、告知という部分ではお手元にね、いろんなポスターを古江さん準備してきてくださったんですよ。ただね、お時間がちょっとなくなってきたので、後ほど写真撮影の時に見せてください。
はい。
うん。そしたらね、皆さんにホームページで見ていただけますのでね。はい、はい、ありがとうございます。笹山さんもどうもありがとうございました。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さあ、後半戦ですね。お待たせいたしました。地域怒りの今が旬なゲストを迎えして、小杉や川崎のこれまでやこれから、そして今に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。先ほどもご紹介させていただきましたお三方のお名前、もう一度ご紹介させていただきましょう。本日は農園フェス2019を熱く語っていただきます、ガクさんこと斉藤武さん、そして緑な暮らしから堀ゆかさん、そして国語レストランから笹山真美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では早速ラジオを聞きの皆様に自己紹介をお一人ずつお願いします。
はい、斉藤武と申します。はい、ガクさんと呼ばれています。
ガクさんですね、はい、おなじみですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
はい、NPO 法人緑の暮らしの堀と申します。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
国王レストランの笹山真美と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、どんどんどんどん質問していこうと思うんですが、まずはじゃあガクさん、ガクさんね、はいはい、いつもこう出てき 来てくださってね、出てきてくださって
出てきてくださって
なんだけど、はい、そうそうそう、あの様々な肩書きとか役割をお持ちじゃないですか、はい、私もう正直、はい、ガクさんって何者なんだろうって分かんなくなってるんですよ。はい、はい、あの何者なんですか、どんなことしてらっしゃるんですか。
自分でもよく
分
かんない
はい、はい、川崎家系巡ってますよね。どんなことされてるんですか。
だから
あ
の野菜をね、こう、うん、北部の野菜を南部に紹介したりするのに、うんうん、あーと思いながら野菜ソムリエの資格取ったりとか、そうそうそう、これは、ね、川崎検定も受かったんですよ。
すごい、
すごいでしょ。
そう、その、ね、その、あ、年齢は言っちゃいけない、ね、
あんまり
いいえ、ガクさんご自身ではそんなしか言わないけど、グリーンバードとかクラフトビール販売とか、
うん、はいはいはい、
あと何、サイワイク盛り上げたい、
うん、
あと南部市場が家、
家からそばだけど、ちょっと南部市場に今入ってですね、うん、ちょっと関連事業の中でちょっといろいろ面白いことを今、あの、それと、幸く盛り上げたいを今コラボして、地域のそのママさんたち集めながら、それも川崎区のママさんだとか、鶴見だとかって、そういうママさんが今どんどんどんどんこう、あの、つながってきてですね、うんうん、面白いコミュニティができてきてるんですよ。
あ、1週間に1個ぐらいしかできないですね、役割ね。
だから、そう。
ね、こんだけ肩書き。
寝る時間がなくてどうしようかと。今眠くてしょうがない。
いやいや、そんな、映画とか言ってるじゃないですか、よ、よなよな。よなよなね。はい、ありがとうございます。さあ、堀さん、じゃあ次にお伺いしましょうか。堀さんは何をされてる方なんですか、
はい、私は NPO 法人緑な暮らしなんですけれども、それは食と農とエコな暮らしをテーマとした子育て支援の団体なんですね。で、あの、武蔵新城にある、あの、築100年の納屋っていうところで、うん、緑の広場という親子広場をやったり、うん、あと、あの、講座を、様々な食と農に関わる講座を行ったりとかしております。
うん、
で、あと、あの、地域子育て支援センターの2カ所の運営も今行っているところで、そういう、主に中原区で、あの、川崎の子育て世代の方に、心豊かな暮らしを提案したいなと思って、活動している団体です。
そう、堀さんもね、
はい、
よくお伺いしするんだけど、お会いするために、堀さん何やってるんですかっていつも聞いちゃうんですけれど、先日ね、あの、堀さん娘さんがバイオリンの、はい、コンサートっていうんですか、
そうですね、
あれは、ね、あの、縁側武蔵小杉のね、はい、お店で、コミュニティスペースでね、はい、はい、生演奏を披露しておりましたけど、はい、私もすごく心癒されました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ、笹山さんは、はい、何をされている方なんですか。
もともとは、うん、去年の春に武蔵中原の神明神社というところで、
はいはい、
国語作文だけの塾を開いて、今生徒は一人いるんですけど、それを PR するために、うん、あの双子新地の駄菓子屋さんで紙芝居を始めたんですね、うん
はいはい、
だから今紙芝居をしてるっていう仕事と塾の先生っていうのと一応二つ、
はいはい、
あの、表向きの、表向きっていうか、まあ、
裏もあるんですね。
あんまそれだけじゃ、席立てらんないんで、裏はちょっと他の仕事もこう、ぼちぼち、はい。
ちょっと言えないような。
言えない、まあ、言えないような。
言えないようなですね。今日は、言えないようなことはあまり伺わないので、大丈夫ですね。
はい、大丈夫ですね。今日は言える方の仕事で、参りました。
はい、日の当たる方のね、仕事で、はい、ありがとうございます。さあ、ここからは農園フェスの話。に移っていきたいんですけれど、はい、農園フェスってどんなイベントですかというのをね、リスナーさんにも教えていただきたいんですが、ガクさん、農園フェスって何回目でしたっけ、これ。
あ、いい質問ですね。はい、それ秘密なんです。
秘密なの？なんで？なんで？
はい、これはね、うん、あの、私もさっきね、はい、あの、小泉ジャイアンというのにね、
主催者
にね、はい、メールしたんですよ。そしたら毎回新しい気持ちでですね、う
ん、
やりたいということでですね、
なんじゃそりゃ
ね、回数は言うなとわけのわかんないことになってました。でも以前はね、年2回ぐらいもやってたりとかしてて、そう、あの、それなりにこう積み重ねて、どんどんどんどんスキルはアップしてんだか、アップしてないんだかよくわかんないところいっぱいあるんですけど、結構もう、経験値は積んでると思います。
結構だって何回か告知に来てくださってますよね。
で、小杉水ちゃんが始まってもう4年目に入るんですけども、番組開始した第2回目、放送2回目ぐらいが、確か農園フェスの告知だったと思うんですよね。
そうですよね。小泉ジャイアン来てくださいましたよね。
今日だからね、今もう準備で忙しいと思うんですけど、
そうなんですね、
多分みんな聞いてると思います、
うん、あ、よかった、聞いていてくださってね、はい、そして畑が会場と聞いてるんですが、
はい、
ここからは堀さんに聞いちゃおうかな。女性の立ち、目線でね、どんな格好で自分たち大人も遊びに行ったらいいのか、子供たちにはどんな格好をさせた方がこう遊べるのか、ちょっとリスナーさんに、はい、教えてください。はい、
畑に入っての体験とかいろいろありますので、うんうん、できればその汚れてもいい服装できた方が楽しめるんじゃないかなと思ってます。
結構ドロンコになります。
そうです。何をするかにもよるんですけれども、畑で植え付け体験とかありますので、そういうことされようと思ったらもうしっかり長靴とか持って、なるほど、完全に着替える服装も持っていらした方がいいと思います。
じゃあこう洋服の中に泥が詰まっちゃうから洗濯しても色が抜けない白とかはやめた方がいいですね。
そうですね。
土色のねものを着てもらった方がいいですね。
汚れてもいいので、
大人もね、大人も大変みんなが茶色とか黒ばかりになっちゃうんですけどね。はい。そしてどんな企画や出展ステージがありますかというのは早速のところ聞きたいんですが、これは皆さんにお伺いしちゃおうかな。はい、お願いします。
じゃあちょっと私からは、
はい、学さんですね。
今回ですね、農園フェスの会場というのが、はい、3つに分かれてる形をとってます。で、小泉さんとこの、うん、いちご御殿があるんですけど、はいはい、その裏側の、うん、ゾーン1っていうその場所と、うん、あと母屋のその前のところ、うん、これも毎回やってますけどね、うん、あと普通の畑のところの3カ所に分かれて、
うん、
イベント会場になってます。
うーん、
で、ステージが去年とは違ってて、はい、いちごハウスの方にこう畑の方にちょっと移動して、うん、母屋の方からもこう見れるような、うんうん、その雰囲気が分かるような形でステージをね、作ってます、うん、今。
去年よりも広いってことですか？
広い、まあ、同じぐらいだね。
同じ広さだけと、
はい、ちょっと、レイアウトもちょっと変えて、やってますね。
はい。笹山さんからは何か、はい、出展の、はい、ご紹介お願いします。
はい、私の方からですね、うん、お母様たちの出展なんですけど、はい、ボディーペイントがあったり、うん、アロマがあったり、うん、あと小物販売なんかもありますので、うん、あとワークショップ、アイロンビーズとかもあるので、大人も子供も楽しめる、で、私も母屋の前で紙芝居してますので、ぜひ小泉農園の、うん、おじい様90歳になるという、うん、からお話伺って、うん、小泉農園さんの歴史とかをちょっと紙芝居にしましたので、ぜひ、はい。
それ笹山さんが絵描いて作ったってことですか？
私自分で描いてやるので。
あ、はい、図書館で借りてくるような紙芝居をただ読むだけじゃなくて？
違うんです。あとそれと、あと私のオリジナルもあるんですけど、そんな感じでやらせていただいてます。
それは楽しそうですね。というか、はい、だって、世界で一個だけの紙芝居でしょ？
そうですね。もう画力は話で補うみたいな、そういう紙芝居なので、ぜひ、それも楽しみに来ていただきたいですね。
補うそのね、読みの部分をね、楽しみに。
はい、おじいちゃん元気若いからね。
そうですね、若いんで、かっこいいおじいちゃんでした。
はい。この間は若い子いっぱい囲まれて、一生懸命ナンパしてましたよ。
ニコニコして。ナンパか。言っちゃっていいんですか、このラジオでね。大丈夫、大丈夫。はい。じゃあ、堀さん、何かブースの背後紹介お願いします。
そうですね。例年のようにたくさんの飲食の店舗とか出るんですけれども、今年度も大学の明治大学と連城学園大学の方たちが絡んでるんですけれども、明治大学の方は本庄ゼミから、ファームトゥーテーブルということで、私たちの食卓にね上がる野菜の、その元の辿って丸ごと経験するよということで、野菜を販売するのと、それだけではなくて、その農家さんと一緒にコラボして作った苗、土ので苗を、トマトの苗を3種類植えたりとか、とそこの場所に苗付け体験ができたりするのが本庄ゼミのファームトゥーテーブルということなんですけれども、あと田園調布学園の方は毎年出てくださってるカノンゼミの方が、はい、ポッチャっていうその障害のある方のスポーツをやったりとか、あと色輪っかも一緒にやってくれますね。あとは小さないちごの学校って言って、はいはい、料理家ママさんたちがね、はい、いちごの使ったワークショップをワッフル作ったりパフェ作ったりとかしてます。で、あと私たち緑な暮らしはそこがスタートで、枝豆の連続農体験をやるんですけれども、はいはい、農園フェスの日にトレイに枝豆の種を植えたのを、都会中っていうところで、次の1週間後にそれを定食して、はい、で草取りもして、でその後最後収穫してビールで乾杯みたいな、連続したその農作業体験のスタートが農園フェスという、そういう風なプログラムになっております。
今ね、堀さんのお話伺ってたら、はい、何人もの人がブースとか出展があるじゃないですか。これどんな人たちがこう関わっているフェスなんですか？
はい、じゃあ
ゾーン1っていうところはね、11店舗ぐらい出るんですよ。11箇所。
ゾーン3まであるうちのゾーン1、
で、母屋のところは17ぐらいあるみたいですね。で、畑ゾーンとか14。
だから
あとはレストランのね、 ラポルテさんとか、新庄だとね、半次郎
さん。半次郎さん。出ました。
半次郎さん出ますよ。
人気店の半次郎さん。
そうそうそう。このところイベントいろいろ参加してもらって、はい、ラーメン作ってくれてめちゃくちゃ美味しくて。
コトニアガーデンで私食べました。
新しいお店も出ますし、うん、そういう、まあワークショップもそうなんだけど、うん、ちょっとこう、ゾーンのうまくこう分散しながら、うん、飲食も。うん、あと幸いく盛り上げたいデーワーとか、いちごビール。は私が今手配してます、うんうんうん、あ、今日取りに行きます。今日できました。
今日できました
、
はい、ガクさん、これは、はい、手を挙げて私農園フェス出たいんですとか参加したいんですっていう方たちで集まってきたってこと？
うん、うん、いろいろ募集はします。ある時募集をして、あとひろし君がですね、うん、厳選に厳選を、ひろし君ってジャイアンって言ってね、厳選に厳選をして、うんうん、突然にいなくなっちゃうとこもありながら、うんうんうん、生まれてきたとこもありながら、うん、いろいろと今、ガチャガチャレイアウトをやってますね。
じゃあ、何十店舗か今回出ていただきます。でもそれ以上のやりたいっていう人たちがいっぱいいすぎちゃって、もう申し訳ないけど厳選させてもらっちゃったっていうところですか？う
ん、どのくらい来てるかわかんない。
あ、そうなんだ。一生懸命盛り上げたんだけどな。はい。じゃあね、これまでの農園フェス、まあ何回やったかわかんないんですけどね、何が違うんですかね。これ、堀さん？
はい、今回は、まあ、今まで、さっき、ガクさん言ったみたいに、今までにない店舗が出てたりとか、はい、今までにない試みもいろいろあるんですけれども、うん、一つチラシが、今回のチラシが、あるんですけれども、はい、それがね、去年も塗り絵形式にしたんですけれど、うんうん、今回もなんかちょっとその、うん、農家さんにメッセージを書こうみたいなのがあったりしてね、うんはい、そこになんか書いて持ってくると、いいものがもらえるかもよっていうのがあったりとか、
はいはい、
あとクイズラリーがあったりとか、うんうんうん、そういうちょっとね、そのチラシに工夫もありますので、各コーナーで楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます
ので、
はい
は
い。そうです
ね、一つのコーナーに留まるだけじゃなくて、そうやってお散歩しながら、そうなんです。っていうの楽しいですね。
クイズラリーがありますので、ぜひ回ってみて集めていただきたいなと思います。
はい。はい、ね、塗り絵形式になっているということで、これもね、後で写真で撮って皆さんにお見せしてきたらなと思います。さあ、学さん流の楽しみ方を教えてってなんか原稿にあるんですけどね、これね。何でしょう？学さん流の楽しみ方、ね、はいはい。
学さん流の楽しみ方
を教えて。
当日ですね、うん、私一生懸命ビール販売したいとか、野菜をね、野菜ソムリエなんで、野菜をこう紹介したいとか、販売したいとか、
はい、
そういったことは本来やりたいんですけど、うん、実行委員の中で、うん、あっち行ったりこっち行ったり多分すると思うんですね。
はいはいはい。はい、
なので、いろんなお店をですね、まあ、ちょっといろいろ紹介します。メガホン持ってきますので、うん、まあ、今回はステージがこう始まったりするのはみんなわかるかもしれないんですけど、うんうん、そういう紹介しながら、まあ、パンフレット見てもわかんないのかもしれないので、いろんなこういうとこでこんな、今、美味しいもの出してますよとか、こういうところでワークショップやってます、うん、そういうような形でですね、ちょっと広報みたいな役を、はい、多分やるんだと思いますので、
なるほど、
はい、
じゃあガクさんのメガホンの声を聞いてっていうところですかね。はい、ガクさんのメガホンの声が聞こえたら、そこをみんな向いてという感じ、
よろしくお願いします、
集中してという感じ、はい、はい、そんな楽しみ方があるそうです。さあ、時間がね、だんだん迫ってきているんですが、畑って野菜を育てる以外にどんな機能があるんですか？これ堀さんに聞きたいな。
はい、そうですね。これ言い出すと大変、なかなか大変なんですね。
6つの、
都市農業
6つの、ね、
そう、畑の機能、まあ、うんうん、簡単に言うとね、その畑を育て、野菜が育って、それが食育とか、そういうのに役立つっていうだけではなく、はい、やっぱりその環境を守る、それが保水機能があったりして、はい、自然のクッションになるって言われてるんですね。うんうん、そのこととか、あと景観、そこに畑があることによって、みんなの心がほっこりする豊か。うんうん、あとはもう大きなところで防災ですね、うん、いざという時のそこが避難場所になるという、はい、そのように都市において畑は非常に重要なものなので、うん、それはみんなで守っていかなければならないっていう、そういうことが言われております、は
い、ありがとうございます。短くまとめていただきました。もうすんごい早口になったんで、短くまとめてくれたなって感じなんですけど、さすがですね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、最後なんですが、告知をお願いいたします。ガクさん、
はい、5月の12日、だから日曜日です。
はい。はい、
1週間前は雨の天気がパラパラでしたが、はい、一応晴れに変わりました。
やった。よかった。
で、スタートは一応11時からです。
はい。
終わりは散々と終わります。は
い。散々と終わります。適当に終わる、
適当に終わります。
はい、わかりました。
だから、農園フェス、その会場の小泉農園のアクセス方法、うん、はい、教えていただけると。
これね、車で来るのは当日ちょっと難しいんですけど、ね、
駐車場ないの、
そうそう、溝の口から、一番分かりやすいのは溝の口からバスに乗って、うん、足上営業所とか、どこでもあっち方向に行くのに乗って、うんうん、向こう側が中学校、
の入り口のところに降りて、うんうん、降りてあの下っていくと、
うん、そうだね、水の口からはね、はい、あとね、鷺沼が、鷺沼が出るとすぐバス停が左にあって、うん、宮前平行きだっけ、
宮前平
のバスがあって、はい、それのグリーンハイツ東、はい、グリーンハイツ中央とか西とかあるんだけど、うん、グリーンハイツ東で降りると、うん、進行方向ちょっと曲がって下に降りてくればもう、あの、いちごハウス。
これホームページとかで地図とか。
あります、あります。
見れます。
出てます、
うん、どんなホームページ、うん、
あの、農園のホームページも載ってるし、小泉農園のところからも見られると思います。
大丈夫。はい、じゃあ皆さんね、そのね、アクセス方法を見ていただけたらと思います。本日ね、ゲストさん、お三方にお話を伺いました。農園フェス2019。ガクさんこと斉藤武さん、そして緑の暮らしから、堀ゆかさん、国語レストランから笹山由美さんに、マヤ、失礼いたしました、マミさんでした。私字が読めなかった。はい、マミさんにお越しいただきました。ありがとうございました。でもね、この後でまだお話伺いたいので、一旦このコーナー終わりました。はい、どうもありがとうございました。さあ、ここで一曲ご紹介ですかね。はい、はい、ガクさん、
ええ
、じゃあ堀さん、
はい、さっき、久保田利伸の、はい、ヘブンリーレディーです。
はい、
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
時刻は14時50分になろうとしています。ちょっと押してますね。そんなこと言わなくていいか。はい、失礼いたしました。さあ、ノーレディオンノーライフのコーナーです。またまたガクさん、はい、お願いします。なんかあります、最近の川崎、何ノーレディオン。はい、
はい、はい、野菜ソムリエです、今度は。
はい、はい、
ちょっとこのところですね、うん、面白い現象というか、うん、もうノラボーナー、まあもう終わっちゃったんですね、もうね、ほとんどね。で、このね、ノラボーナーは、実はですね、皆さん、北部の人たちは、ノラボーナーって結構昔からね、知ってる方多いと思うんですけど、小杉なんかの駅前でもね、ノラボーナーを販売してる時に、ノラボーナーっていうのが、あまり知られてなかったんですよ。で、まして、幸い区とか、川崎区の人たちって、何なの、ノラボーナっていうのはっていう。
売ってるとこをね、これまで見たことなかった。
そうなの、そうなの。で、それがね、実はね、川崎区にキムチの有名な K さんっていう、キムチ屋さんなんですね。この K さんが、実は高橋さん、ノラボーナのね、高橋さんの農園のところに行って、そのノラボーナでキムチを作ったんですよ。で、私、まだ食べてないんですけど、あの辺の、その、内容が Facebook で上がったりとか、いろんな形で、ノラボーナがどんどんどんどんどんどん南へ南へ行ってるような気がしてます。はい、だから来年は結構ね、いろんなとこから需要があると思うし、またノラボーナを作ったペーストの、
ね、作りましたね、
作ってますから、そういうのがまた一つ川崎さん、はい、川崎の一つのね、
ゼリアですね。
そういうのでね、これちょっと面白いかなと思いましたね。
はい、ありがとうございます。ノラボーナのキムチちょっと興味がありますね。ね、美味しそうですね。はい、ガクさん、ありがとうございました。本当にいろんな肩書きある人ですね。はい、ノーレイディオノーライフのコーナーでした。ガクさん、ありがとうございました。さあ、あっという間にね、こんな時間になってきましたが、シチューさん、
はい、
お便りご紹介コーナーと行きたいんですけれど、うん、今日なんかなんだっけ、うん、超平足さんという人から、
平足さん、
はい、お便りが、
お便りいただいてますね、
来てましたね。ちょっとご紹介してくださいます、はい、
今日のメールテーマに投稿します、はい、ラジオネーム超平足さんです、うんうん、ゴールデンウィーク中は JR 鶴見駅の西口にて、うん、鶴見線で巡るスタンプラリーの台紙と景品交換をしておりました、うん、はいはい、仕事ですねこれ多分ね、うんうんうん、子供たちより大人の人が熱くなっていましたです、はい、スタンプをコンプリートしてきて景品交換に来た子供たちの笑顔が良かったです、はい、じゃあまたね、で超平足さん、
超平足さん、なんかねおんちゃんが
なんかね超平足
閉塞
疑いがあるとかで、
疑いがあるとか言ってましたよね。
言ってましたね。
なんかあのご親戚かなんかですかね。
超閉塞おんちゃんからのお便りです。
ね、
はい、続いてですね、はい、お便りつぶやきとがちゃんからいただきました、はい、いつもありがとうございます、はい、いつも楽しみにしております、うん、10連休は夏休みの旅行をどうするか考えていました、はい、春は藤沢市の姉妹都市、うん、マイアミではなくて松本市へ行ってきたので、うん、夏は茅ヶ崎市の姉妹都市、うん、ホノルルではなくて、はい、愛知県岡崎市へ行こうと考えています。
なるほど、
夏の旅行を考えてると、
いいですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。さあね、たくさんのお便りをいただきました。いつもお忙しいところたくさんのお便りメールいただきましてありがとうございます。以上お便りご紹介コーナーでした。さあこの後はあっという間の58分間の川崎ショータイム小杉スイッチオン。だんだんねもう最後になってきて、あー大変って感じなんですけれどここでゲストのお三方に夢野望を伺いたいと思うのですが、はい、お一人ずつ。
じゃあ、
何か、
堀岡さんの野望、夢野望、個人的な野望ですか。
ノーエフェスに関わらなくても、うん、あれですよ、関わっていいですか、プライベートな。
大丈夫ですよ、もちろん。
先ほどご紹介した、うん、枝豆の農作業体験が、はいはい、まだ、枠がありますので、はい、ぜひ申し込んでいただきたいなということと、はい、あと川崎、中原区の市民提案型事業で、はい、自然観察会を8月11日に轟緑地で行いますので、
はい、
それもぜひご参加いただきたいなとも告知でした。
はい、告知で大丈夫ですか？
はい、
告知よろしいですか？はい、笹山さんどうぞ。
じゃあ、ちょっと大きな夢がありまして、川崎をちょっと紙芝居の街にしたいというのが一つと、あと紙芝居日本の文化なので、それをちょっと学校の教科に入れてほしいっていうのがちょっとあるんですね。
いいですね。読み聞かせはあっても紙芝居はない。
自分で作ってね、うん。で、それともう世界に通じる文化なので、うん、ここから世界へという、そういう大きな意味を持ってます。うん、
素晴らしい、うん、私もそうなったら紙芝居一緒に読みに行きます。よろしくお願いします。はい、ガクさん。
いや、まあ、ちょっと紙芝居で思い出したんですけど、うん、コモンライフの佐藤さんの顔はめの自己紹介の、あれ、なんか面白いよね。
あれもね、世界に行
きそうな。で、私の野望はですね、はい、世界平和ですから。
世界、
毎回ね、はい、毎回ラジオに出るたびに。
売れないですね。素敵ですね。もうね、
ちょっとトランプさんが今度関税上げちゃったので、
ね、
これはちょっと気になって。
中国に対して。
15% アップですからね。
考えることがすごい、もう世界視野ですね。
いや、これ、
ね、
戦争ですよ、中国とも。
はい、ガクさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうね、ほんとあっという間なんですけれど、さあ、今日はたまっちさんがいないので、風呂サポ情報を、ケンちゃんに言ってもらおうかな。ケンちゃん、あ、市長さんに変わった。ケンちゃんね、さっきから皆さん、リスナーの皆さん、すごい鼻かんでんの聞こえました？ブーみたいな。じゃあ、市長さんからお願いします。
喉の調子が悪いみたいなので。はい、たまっちさんから風呂サポ情報をいただいてます。はい、ついでにゴールデンウィークの話も、はい、ゴールデンウィークはちょっとだけお休みして、ちょいちょい仕事してました。うんうん、そうです、
はい、
ね、お疲れ様です。
はい、
フロサポ情報です、うん、次は12日の日曜日、アウェイ、清水エスパルス戦、これは IAI 日本、日本平スタジアムですかね。
ちょっと読み
づらいね、うん、で14時キックオフです。現地に行かれない方は配信放送やパブリックビューイングをしているお店で応援よろしくお願いいたします。
はい、
また本日18時から19時まで JR 武蔵溝の口駅前で東日本大震災復興支援募金活動も行います。
はい、
ぜひ皆様の温かいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。はい、ということでフロンターレ情報でした。
はい、ありがとうございました。さあ今日はね、特集ノーエフェス2019ということでお話を聞きました、うん、ドロンコになっても大人も子供も畑を楽しもうということでね、熱く語ってくださったのは、川崎にこの人あり、ガクさんこと斉藤武さん、そして、緑な暮らしから堀ゆかさん、はい、そして国語レストランから笹山真美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
そして、ね、古江さんもどうもありがとうございました。はい、
さあ毎週木曜日2時からの川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。番組の途中にオンちゃんが超閉塞ってね言ってたんですけれど、特にね問題なく来週はオンちゃんが毒舌でやりますよ。ご期待くださいね。全然お見舞いとかいらないですからね。はい。ということで、ここまでのお相手は番組名物、ゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベラスプロデューサーの、
はい、シチューでした。
はい、そして、私、武蔵小杉在住の笹田恵子です。そういえばね、小杉から発信といってもね、昨日私行ったね、新百合ヶ丘、これね、川崎市の朝奥なんですけれどね、武蔵小杉からも朝奥のことを発信しちゃうんですよ。新百合ヶ丘のね、駅にあるカレー屋さん、そこは何でも、願いが叶うカレー屋さんとしてね、有名らしいですよ。皆さん行ってみてくださいということで、名前も言わないんですけどね、言おうと思ったんだけど忘れちゃった。カレーハーブなんちゃら新百合ヶ丘で調べてみてください。
願いが叶うカレー屋さん。
そうなんですよ。青い扉、小さい扉をねくぐると、くぐるときに頭にね、そう願いを思い浮かべて通るとすごい叶うということで、実際に叶った人たちの写真がすんごい枚数貼ってあります。それよりも何よりも20年間やっているこのカレー屋さん、別にカレー屋さんの回し物ではないんですけれどね、ここのオーナーの女性がすっごい魅了されるトークで、すごい行ってみてください。すごいすごいしか言ってないんですけど、今私は時計を見ながらなんですけれど、さあここで皆さんでさよなら言いましょうかね。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。